Good morning, everybody.
Ohayou gozaimasu.
Isn't it a lovely day, the day after the rain?
Hi, so desu ne. Nanto ame no oto tottemo kimochi ga ii desu ne, ii hi desu ne.
And I just remember there's so many times that on Sunday seems to be a day after the rain.
ああ、考えてみると、これまで日曜日は雨の日の後が多かったです。
It's really like God blesses this day.
ああ、神様がやはり恵みをくださってる日曜日にそう思います。
I just have so many memories of when I was young, in Australia, in Perth, most of the rain is in the winter time.
小さい時パースでのことを思い出しますけれども、パースではもう雨といったら冬なんです。
And outside our church was a little garden.
私たちの教会の外にはあの庭がありました。
And so many days Sunday was a day after the rain.
やっぱりその日曜も雨の日の後っていうのが多かったんです。
And the lowWinter sunshine would be shining through the garden.
太陽が冬は低くあの日光あの日差しが当たりますから、あの庭そのガーデンにねその光が当たってたんです。
And the sunbeams reflecting and dancing off the water droplets on all the plants.
じゃあ太陽の光線が水がね、こう葉っぱから落ちてくるのを反射して綺麗にダンスしてるように見えてたんです。
And my mind, whenever I saw that, I was thinking, God has blessed this day.
だからいつも神様、日曜日はそれを思い出した神様が祝福している日だなと思い出してくださいます。
We often used to sing a song back then called, This is the day that the Lord has made.
昔よくこの歌を歌いました。 This is the day
that the Lord has
イエス様が、作られた日だという歌を歌ってたもんです。
So we'd be singing it and I'd look through the windows to the garden.
そう歌を歌いながら、窓からその庭を見つめていたものです。
And I felt God is, yes, he made this day.
本当に神様は今日この日を作られてるんだと思いました。
And I had the same feeling as I walked from my house to here.
So, 今日歩いてきたんですけど、その同じ気持ちで、全く同じ気持ちで歩いてきました。
There was plenty of water on the ground and on plants.
あの、歩きながら道沿いの、あの、草花にはいっぱい、あの、まだ水が残っています。
And the sunbeams were dancing off the water.
それから、あの、日差しが光線がその、 あの水に光っていたんですね。踊りながら。
God truly blesses us.
神様は本当に祝福してくださってます私たちを。
Let's turn now to Galatians chapter 3 verses 23 to 25.
ではガラテヤ人の手紙3章23節から25節を読みましょう。
Before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed.
信仰が現れる以前には、私たちは律法または戒律の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。
So the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith.
こうして律法、戒律は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義、正しいと認められるためなのです。
Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law.
しかし、信仰が現れた以上、私たちはもはや律法、戒律の養育係の下にはいません。
The title of today's message is The Faith Journey to Freedom.
今日のメッセージのタイトルは束縛からの解放へ向かう信仰の旅です。
As we read through these verses, we notice that in every verse, Paul mentions faith.
今日の御言葉、どの節にも、パウロは信仰という言葉を使っています。
This is because faith is the key to our freedom.
その理由は、信仰こそが真の誠の自由への鍵となるからです。
If we don't have faith, we can never be set free.
信仰がなければ、私たちが本物の自由を得ることはできません。
I was born into a Christian family.
私はクリスチャンの家に生まれました。
I thank God for my parents doing their best to bring me up in God's ways.
神様が、私は神様が私の両親を神の道の中で私を育てていくように導いてくださったことを心から感謝しています。
I made my own decision to follow God at an early age and was saved from making too many mistakes.
私は若い時に神様をフォローする決心をして、それで多くの、それほど多くの間違いを犯すこともなく生きてこれています。
I'm not perfect and I've made mistakes, but I know that if I didn't have a godly upbringing, I would have done a lot worse.
もちろん私は完璧ではありません。間違いも犯します。でも、もし私が信仰のない中で育てられていたら、今よりもっともっと間違いを犯してしまっていたはずです。
Over my life, I've met many people in churches.
私はこれまで教会を通して多くの人たちと知り合いました。
I've noticed something. The people who are strong Christians have faith.
強いクリスチャンには信仰があります。
The people who don't have faith just don't seem to get it.
信仰を持たないクリスチャンというのは、信仰というものが何なのかつかめないでいるように思うんです。
Often they just give up and stop going to church, or they live a very miserable life.
そういうクリスチャンはすぐに信仰を捨て教会に行かなくなったり、あるいはずっと惨めに生きてしまっています。
We need to encourage one another to help build up one another's faith.
私たちクリスチャンはお互いの信仰を高め合うように励ますことが大事なんです。
It's important as Christians that we walk together to build each other up, especially helping those who are young in their walk.
クリスチャンはみんなが一緒に信仰を高め合えるように、共に手を取って歩くことが大切で、特にクリスチャンになって間もない人たちはみんなでしっかり助けてあげることが大切なんです。
Romans 1 verses 11 to 12.
ローマ人への手紙一章11節12節を見てください。
I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong.
ポールが言っています。あなた方にぜひ会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです。
That is that you may and I may be mutually encouraged by each other's faith.
あなた方のところで、あなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。
In Shining Lights Church, that's our aim to build up each other's faith through our prayer together, through testimonies and sharing together, and through deep fellowship.
私たちのこの Shining Lights Church では、祈りや証、そして交わりを通して、お互いに持つ信仰を分かち合っていくように目指したいと思います。
Let's look now at the three stages of the journey of faith.
それでは今日は信仰の旅の3つの過程を見ていきたいと思います。
The first stage is prisoners of the law.
信仰の旅第一の過程、それは律法の奴隷。皆さん、これは慣習とかしきたりのもとに閉じ込められている人と考えたらいいと思います。
Verse 23. Before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed.
先ほど読んだ23節に、信仰が現れる以前には私たちは律法、戒律の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでしたとあります。
Philosophers like Plato wrote about it.
皆さん、ギリシャの哲学者プラトンは実はこのことを説明しています。
Movies like The Matrix explore the idea.
そして映画のマトリックスはこのプラトンの考えを深く探っています。
When people start to reflect on the world and our human conditions, they realize something is not right.
人は世界というものとそこに存在している人間の状況を深く考え始めると、何か間違ってるんじゃないかなと気づくんです。
There's a feeling of being trapped by something.
何かにこう得体の知れない罠みたいなものにはまっているような気分になってくるんです。
Being kept in the dark.
それは暗闇の中に閉じ込められているんじゃないかというような感覚です。
Being in prison.
または自分は一体囚われの身なのかなというような感覚です。
Paul says that we were held prisoners by the law.
聖書の中でパウロは、私たちは律法、慣習やしきたりの下に置かれ閉じ込められていると言ってるんです。
Blindly following the law, we could not see the true nature of reality.
慣習やしきたりを盲目的にフォローしていたら、真の現実というものは見えないと言ってるんです。
Even if we had no knowledge of biblical law, without Christ, we are trapped in a reality that is only a shadow of the true reality.
私たちが聖書の律法を知らないこと、知らないとか、日本の慣習やしきたりを知らないというようなことには、関係なく、本当の現実を見ることは、ごめんなさい、キリストなしには本当の現実を見ることはなく、一生涯慣習やしきたりの中に閉じ込められているということなんです。
Hebrews chapter 10 verse 1。
ヘブル人への手紙10章1節を見てください。
The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship.
律法、日本に置き換えれば慣習やしきたりです。律法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づこうとする人たちを完全なものにすることはできません。
It doesn't matter what culture or tradition you are from.
あなたがどんな文化や慣習を持っているかは問題ではないんです。
If you just accept that as being the only reality, you will be trapped in bondage.
あなたが束縛というものの中に囚われているという現実があることを受け入れるかどうか、受け入れるかどうかということなんです。
It takes something external, some revelation for people to start to look beyond.
人がそれを見ようとし始めるためには、何か外からのものによって 囚われている束縛を示されなければなりません。
To begin a search for discovery.
それが、探し始めるということです。
Brothers and sisters, because we have the truth, we can be those who shine the lights for others.
兄弟姉妹の皆さん、私たちクリスチャンは真実を持っているのです。ですから信仰を持っていない人たちに光を差すことができるんです。
That they may awake and begin to see the truth.
見えていなかった人たちが見えるようになって、真実を見始めるようになるんです。
Amen.
Amen.
The second stage is students of the law.
信仰の旅第二の過程は、立法の監督の下に置かれている生徒ということです。
Verse 24 says, So the law was put in charge to lead us to Christ.
ガラテヤ人の手紙24節に、こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりましたとあります。
Or in the King James Version it says, Wherefore the law was our schoolmaster.To bring us unto Christ.
聖書の、古い、キング・ジェームスバージョンではこのようにして律法は私たちが信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れていく教師となったのであるとあります。
There comes a point in time that something in our heart tells us that something is wrong with the world.
私たちはその人生の中で自分の持っている知識には何か間違いがあるんじゃないかという思いを心に持つ時があるものです。
It's not what we thought we knew.
これが真実だと思っていたことが突然そうではないように思えるわけです。
Somehow things that we assume to be real suddenly seem to be wrong.
これが真実だ、あ、sorry、またはてっきり作り話だと思っていたことが実際は本当の話なんじゃないかと考えたりするんです。
Other things we thought of as myths actually come, we actually come to be seeing as true.
てっきり作り話だと思っていたことが実際は本当の話なんじゃないかと考えたりするんです。
Many people choose to ignore this and bury their head in the sand and continue with life.
多くの人がこのような思い、湧き上がってきた思いは無視して、自分の思いをかき消して、そのまま生活を続けていきます。
Some people take the hard path of actually studying things and searching out things for themselves to find the truth.
けれども、中には自分なりに学んで真実を見つけ出そうと、きつい方の道を選ぶ人もいるんです。
Paul speaks about the law a lot because that's what was familiar with him.
この真実を見つけ出すということで、パウロは自分がよく知っていた律法の例を用いています。
Paul, in his life prior to coming to Christ, tried to follow the law to the letter.
パウロは人生の初めのうち、キリストなんかを受け入れるより、律法、戒律に従うことを優先して生きていました。
He was a prisoner of the law, and he couldn't see the truth that was contained in it.
彼は律法、戒律の奴隷であって、律法の中に記されている真実が見えていなかったんです。
After he experienced Christ on the road to Damascus, he began to see the truth in the scriptures.
けれども、その後パウロはダマスカスへ行く途中でキリストを体験し、聖書に書かれてある真実を見れるようになったんです。
Once we have an experience with Jesus, we need to seek him out through the scriptures.
ですから私たちもイエス様を体験したなら、聖書を通してイエス様にある真実というものを探し出していくことが大切なんです。
Hebrews 11 verse 6.
ヘブル人への手紙11章6節を見てください。ヘブル人への手紙11章6節。
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
Maybe today you're starting to understand Jesus is real.
もしかしたらあなたにとって今日がイエス様は本当に実在することを理解するスタートの日になるのかもしれません。
You want to get to know him better, but you're afraid of what it will cost you.
イエス様のことは知りたいけれども、そのために犠牲を払うのは嫌だなと不安に思われますか?
If you are earnest in seeking him out, you will find him.
でも、イエス様を求める人は必ず見つけ出すんです。
It will not always be easy.
確かに簡単な道ではないかもしれません。
You will be constantly challenged from within and without.
内から外から絶えず心を試されるでしょう。
People may turn against you.
あなたから離れていく人が出てくるかもしれません。
Press on and endure the hardship, because in the end you will be rewarded far more than you could even imagine.
でもそんな困難に耐えるんです。最後にはあなたの想像をはるかに超えて大きな報いを得られますよ。
Amen.
Amen.
The third stage is set free to live in faith.
最後の信仰の旅、第三の過程は信仰を持って自由を得るということです。
Verse 25 says, Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law.
先ほど読んだ25節に、しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや律法の養育係の下にはいませんとあります。
Once we have received Christ and been filled with the Holy Spirit, we are set free to live by faith.
イエス様を受け入れ、聖霊に満たされた時から私たちは信仰を通して本当の自由を得ます。
We are no longer bound by tradition or superstitions.
もう伝統とか迷信とかには縛られなくなるんです。
That doesn't mean that we can disrespect others for their culture or tradition.
もちろん他人の伝統や文化を軽蔑するようなことはいけませんが、
But when we know Christ, these things are no longer important to us personally.
イエス様を知ると、そういう伝統とか迷信とか文化を最重要視することはなくなるんです。
Our life becomes a journey of faith, each step of the way trusting God.
長い人生を一歩一歩神様に委ね、信頼して歩いていく信仰の日々を送っていくんです。
In my own life, I've experienced it, each as I walk by faith.
私もこれまで信仰によって歩き、神様に委ねて生きる日々を送ってきました。
What I do might seem crazy to others who don't live by faith.
信仰を持たない人にとっては、私の生き方は気違いじみていると思うかもしれません。
Yet it works.
でも、現実なんです。
If it didn't, I wouldn't be here today.
もし神様に委ねて生きるということが非現実であるなら、私は今日ここにはいませんよ。
The reason that Ritsuko and I are here living in Japan, being part of Shining Lights Church, is because we took many steps of faith along the way to get here.
リツコと私が Shining Lights Church の一部としてここ日本に住んでいるのは、ここへ来るまでに一歩一歩信仰の道のりを踏んできたことによるものなんです。
2 Corinthians chapter 5 verse 7
コリント人への手紙第2、5章7節を見てください。コリント人への手紙第2、5章7節。
We live by faith, not by sight.
第二コリント5章7節。確かに私たちは目に見えるものによらず信仰によって歩んでいます。
If you're not experiencing the power of God in your life, I suggest that you're probably not living by faith.
もしあなたが人生の中で神様の力を経験したことなんかないと言われるなら、それはあなたが神様に信仰を持って生きてこられてないからです。
Having faith in God is not so hard.
神様に信仰を持つということは難しいことではありません。
When you go to a restaurant, you put your faith in the chef's cooking.
例えばあなたがレストランへ行きます。あなたは食べる料理をシェフに委ねるんですよね。
When you catch the train, you put your faith in the driver who you probably don't know.
電車に乗ればあなたの知らない運転手に身の安全を委ねますよ。
When you sit in a chair, you have faith that it's not going to break.
椅子に座れば椅子に自分の体を委ねているんです。
Yet these are imperfect humans or a thing. How much more will a perfect God take care of you?
でもこれらのものは生身の人間とか物であって完全ではないんです。ですから考えてみてください。神様は完全な方です。あなたが神様にあなたの人生を委ねるなら、どれほど完璧にあなたのことを神様は面倒見られることでしょう。
Once we live in this faith, it is such a freedom.
信仰を持って生きるとき、本物の自由を知ります。
That when we see others in bondage, we are compelled to help set them free.
そして束縛に駆られている人たちを何とか解放して自由にしてあげたいと思うようになるんです。
It can be challenging because they might see things totally differently, but that's the biggest step of faith, to go to others with the gospel.
もちろんそこには問題も出てきます。なぜなら束縛の下にある人たちは物事をあなたとは違う目で捉えているんです。でも、だからこそあなたがそこで信仰による大きな一歩を踏み出して福音を伝えられるんです。
Let's live by faith to reach others and show them the way of faith.
福音を伝え、信仰の道を示すために、信仰によって日々生きていきましょう。
Then we can impact this city, this prefecture, this region, this nation, and eventually the world.
そうすることで、この町、京都府、関西、日本、そして世界へとインパクトを与えていくことができるんです。
Amen.
Amen.